広報津南、新潟県津南町、2015年1月20日号、ナンバー643。振り仮名のついていない人名は、一般的な読み方にしました。1ページ、表紙。表紙の写真。めごいですね。大きい方が陽子ちゃん。小さい方が桃子ちゃんです。この雪にもめげず、外でパシャリ。毛皮がとってもあったかそうです。写真の説明。大小の子羊が2頭並んで顔をこちらに向けています。顔の周りや胸、足は豊かな毛に雪がたくさん凍りついています。鼻や口はピンク色で、丸い目は空を見つめているようです。左上に毛筆でひらがなの羊と書かれ、もこもこの毛と手足、目、尻尾が書き足されて絵文字になっています。写真終わり。2ページ、津南時間。道禄人、血統集落、上血統。今年も血統集落の小正月の行事、道禄人が行われました。他の地域では、松焼き、どんど焼き、賽の神と呼ばれる行事です。血統集落で毎年行われる道禄人の特徴は、厄年の方が厄払いのためにお賽銭を投げると、そのお賽銭を他の参加者が拾うというところ。すすだらけのお金は御利益があるのだそうです。お賽銭の他にもお菓子を投げたり福巻きの要素もあります。今年も多くの方が参加し、とても盛り上がりました。私も前日の準備をお手伝いをさせていただきました。雪と灰にまみれながらも、皆さんの笑顔があふれるお祭りでした。地域おこし協力隊、平木優衣。写真の説明。煙の上がる道禄神を真ん中に、雪の上に散らばるお賽銭などを拾い集める村人の姿が写っています。写真終わり。3ページ。広報津南、ボル643、1月20日号、目次、コンテンツ、フューチャーズ。4ページ、特集、年頭所感、レギュラーズ。8ページ、見て知って得をする河原版。10ページ、津南街角スケッチ。11ページ、祝苗場山麓ジオパーク、認定までの軌跡。12ページ、国宝だより、安心して国宝を使い続けるために。13ページ、ハワイ保健師です。健康づくりアラカルト。14ページ、ライブラリーコーナーペンリレー。15ページ、津南の文芸。16ページ、病院歳時記年金コーナー、100日運動議会コーナー。17ページ、タップで行こう、津南石造物散歩。18ページ、生き生き大好き津南町。19ページ、幸せ応援隊、ジオサイト探検隊。20ページ、ナジョモン通信、戸籍の窓、広報編集室、津南町の人口。写真が2枚あります。写真の説明。1。ジオパークが認定され、上村町長を中心に7人が満面の笑顔で万歳をしています。2、右上から見下ろすポニーの大きな顔と、左下から見上げる子羊が新年の挨拶を交わしているようです。写真終わり。
4ページ、特集、年頭所感。年頭の挨拶、津南町長、上村健治。明けましておめでとうございます。年頭にあたり、謹んで皆様のご多幸とご健勝をお祈り申し上げます。また、日頃より町政にお寄せいただいておりますご支援とご協力に対し、心から感謝を申し上げます。私は昨年6月の町長選挙におきまして、町民の皆様から温かいご支援をいただき、 引き続き調整の舵取り役を担わせていただいております。強くてどこよりも優しい街づくりのため、各種施策を進め、今後とも引き続きその推進に努力する所存です。さて、年末に嬉しい知らせが入ってまいりました。昨年8月の認定審査で保留となっていた苗場山麓ジオパークに対して、日本ジオパーク委員会から認定の通知をいただきました。津南町、栄村、町村民一体となっての成果であり、町村民の皆様と共に喜び、新年度に向け、その活用のため、事業の進展を図ります。今年は3年に一度の第一の芸術祭が開催される年です。芸術祭も今回で第6回を数え、今では世界的なイベントとして認知されています。今回町内では4年前の長野県北部地震で発生した辰野口の土砂災害の復旧事業で作られた巨大な円柱型砂防堰堤をステージとしたアートがメインの作品として設定されます。地元三ヶ地区の皆さんからも作品作りに盛り上がりを見せており、大変期待しています。また旧上郷中学校の校舎を活用したパフォーマーのレジデンス、劇場施設も準備が進み、上郷地区振興協議会の皆様から熱心なお取り組みをいただき、地域に根ざした活動を第一義とする芸術祭にふさわしいものと期待しています。現在、3月14日に開業となる北陸新幹線飯山駅からの入り口として、大勢の方から来場していただけるよう準備を進めています。一方で、町の基幹産業である農業について、米の仮渡し金が2年続けて大幅な引き下げとなり、稲作農家には大きな痛手となりました。高品質、高食味の米の生産が今後米の産地として生き残るために一層重要になると考え、津南町認証米の生産を今後も推進します。福祉関係では、障害者支援の複合的施設の建設に向けた準備を進めたいと考えています。子育て・教育関係では、昨年11月に泊丸小学校・中津小学校で140年の歴史を閉じる閉校記念式典が行われ、多くの校区の皆様からご参加をいただきました。今年4月から、子どもたちは津南小学校の児童として新たな一歩を踏み出しますが、3校の子どもたちが円滑に一緒になり、教育効果がさらに高まるよう万全を期していきます。病院関連では、本年6月に魚沼基幹病院の開院が予定され、この県域での津南病院の果たすべき役割を再確認し、町民が安心して暮らしていける医療体制の整備を進めていきます。さて、今年は津南町が昭和30年に誕生して60周年の節目を迎える年です。記念行事を町民の参加をお願いする中で計画しますが、先人の努力により築いてきた津南町の新たなスタートにしたいと考えています。厳しい町財政の中で、地方創生の各種施策をはじめとして、今後とも国・県の補助事業を積極的に活用し、健全財政を堅持しながら、町民の皆様の要望に的確に応え、さらなる飛躍を目指して、全職員一丸となって町政の運営に取り組む所存です。結びに、皆様にとりこの一年が幸多き年となり、災害のない安寧の年となることを深くご祈念申し上げ、年頭の挨拶とします。写真、町長の年頭書簡の記事の上段に、雪化粧した2段の柱状節理が見開きで入っています。写真終わり。6ページ、 町民のための議会に、津南町議会議長川田恭一、新年明けましておめでとうございます。新しい年が町民の皆様にとりまして、健やかで平穏な年でありますよう心からお祈り申し上げます。昨年を振り返りますと、全国的には関東の大雪による被害から始まり、広島の土砂災害、御嶽山の噴火災害、長野県北部地震災害などと災害続きの年でありました。尊い命を落とされた方々のご冥福をお祈りいたします。また被害に遭われた方々、被災された方々には心よりお見舞い申し上げます。津南町におきましては比較的被害が少ない年だと思っておりましたら、12月初旬から思いもよらぬドカ雪となり、一気に真冬の様相となりました。また12月18日には国道405号で土砂崩れが発生し、一時通行止めとなってしまいました。町民の皆様も除排雪に苦労され、生活に支障の出ている方もおられるのではないでしょうか。例年ですとこれから降雪が本番ですので、ご留意願います。さて、当庁でも少子高齢化が急速に進み、基幹産業であります農業や商工観光業の振興、そして後継者対策、雇用対策、所得向上対策が待ったなしに強く求められています。地道に振興策を進めている中で、12月22日に苗場山麓ジオパークが認定されました。喜ばしい限りです。今後、各ジオサイトにおける取り組みや町民に挙げての盛り上がりが必要なことは言う場でもなく、町民皆様のご理解とご協力を議会からもお願いいたします。これを機に、さらに我が町津南の素晴らしい歴史、文化、伝統を見直し、後世に伝え残すことが大切です。また本年は第6回大地の芸術祭が開催されますことから、相乗効果による交流人口の増加を期待しております。ところで、本年は町制施行60周年の節目の年にあたり、町議会議員選挙の年でもあります。任期残すところ11ヶ月余りですが、残任期間、常に町民のための議会であることを念頭に置き、議会活動を深めてまいります。今年1年どうぞよろしくお願い申し上げます。7ページ町民一人一人の笑顔のために、津南病院長坂本拓也。新年明けましておめでとうございます。昨年末からの大雪が続いておりますが、皆様お健やかにご越年のこととお喜び申し上げます。ご存知の通り、津南町は生き生きと元気に、心豊かに安心して輝いて暮らせる健康長寿の新潟県の中でも一番の長寿の町です。いかに病気を予防するか、個々の健康維持に対する意識と規則正しい生活習慣が必要ですが、津南町に高齢でも元気で自立している方が多いのは、決して医療の進歩によるものなのではなく、豊かで美しい、しかし厳しい自然のもと、自ら生きるために体を動かし続ける津南の生活が大きく寄与していると思います。町民皆様一人一人が心身ともに健やかで笑顔の日常を送れるように、安心・信頼を提供する医療機関としての病院が常にしっかり機能しなければなりません。近年、日本の医療全体が少子高齢化、増加する医療費、看護師・医師の偏在など厳しい状況にあり、津南病院も例外ではありません。当院でも看護師不足、医師不足の影響により、夜間・休日の救急体制を含め、診療面でも皆様にご迷惑をおかけしておりますが、さらなる診療科の充実のため、効率の良い人員配置、診療体系の再構成、 既存設備の有効利用、看護師の補充、関連大学との連携、協力による常勤医師の増員なども含め、より良い医療を提供できる津南病院に変わるため、病院職員一丸となって最大限の努力を続けていきたいと考えております。お声をかけてくれる町民の皆様の一人一人の笑顔が、病院スタッフの何よりの励みになります。本年もどうぞよろしくお願いいたします。写真、津南段丘最大の広さを誇る正面ヶ原。写真の説明、広い広い正面ヶ原の雪原です。沖ノ原やマウンテンパークが遠くに見えています。写真終わり。
8から9ページ、暮らしの情報満載、見て知って得をする河原版。お知らせが8項目あります。1、平成26年分白色申告者農業所得収支内訳書作成相談会。農業所得を申告する際は、あらかじめ収支内訳書を作成する必要があります。この収支内訳書を作成するための相談会を開催しますので、ぜひご参加ください。開催日、2月5日木曜日、2月6日金曜日。相談時間、午前9時から正午、午後1時から午後4時。会場、津南町役場3階大会議室。お持ちいただくもの、1、農産物の販売金額がわかるもの、2、農業に関して支出した費用がわかるもの、領収書や通帳、3、農業収支に関係する JA、共済などからの各種通知書、4、固定資産税の課税明細書、5、筆記用具、電卓、6、収支内訳書の用紙、町県民税申告書の封筒の中に入っています。なお、農業用機械の減価償却費の計算が不明な方は、相談時に計算します。新しく機械を購入した場合は、購入した機械の名称や取得年月、取得価格を把握の上お越しください。お問い合わせ、税務町民課税務班、電話 765-3113。 2. その場から離れないで、うっかり灯油漏れにご注意を。灯油を取り扱う機械が増え、ホームタンクなどからの灯油流出事故が多く発生しています。油漏れは火災の危険性があるほか、土壌汚染や水質汚濁など、環境に大きな影響を及ぼします。事故の原因は不注意や施設の管理不十分によるもので、注意すれば防げるものがほとんどです。もし油を漏らしてしまったら、元栓を閉め、流れ出ないよう応急処置し、最寄りの関係機関に連絡をしてください。連絡先、ホームタンクから灯油が漏れた場合、灯油を購入した販売店へご相談ください。水路や河川に油が入った場合、発見した場合、十日町地域消防本部南分署、電話 765-2480、 町役場税務町民課、電話 765-3113、 南魚沼地域振興局環境センター、電話 025-772-8154。 油漏れ事故を防ぐために、ホームタンクからの小分け中はその場を離れない。ホームタンクの下に防油堤や受け皿を設置し、流出を防ぐ。またはポリ容器やストーブ用タンクを受け皿に入れて給油を行う。ホームタンクの給油口に自動停止機能付きの器具をつける。なお、処理に要した経費及び発生した損害は原因者負担です。3. 津南町保健医療福祉計画素案についてご意見をお寄せください。第5期介護保険事業計画が今年度で計画期間が終了するため、第6期介護保険事業計画を含み内容の見直しを行った 平成27年度からの津南町保健医療福祉計画の素案を策定しましたので、皆さんからの意見を募集します。閲覧方法、福祉保健課窓口および町ホームページで1月22日木曜日から閲覧できます。意見募集期間、1月22日木曜日から2月5日木曜日。意見について、所定の用紙に必要事項を記入し、電子メール、郵送またはファックスで提出してください。お問い合わせ、福祉保健課保健班、電話 765-3114。 4. 求人受理説明会を開催します。平成28年3月卒業の大学生、専門学校生などの採用活動の時期が変更になります。詳しいスケジュールや留意点などについて下記の通り説明会を開催いたします。日時、平成27年2月12日木曜日10時から。会場、ハローワーク十日町2階会議室。申し込み、2月3日火曜日までにハローワーク十日町。お問い合わせ、ハローワーク十日町学卒係、電話 025-757-2407。 5. 税理士による無料税務相談。税理士による少額な申告相談及び申告書の作成を次の税理士事務所において無料で行います。事前に電話連絡の上ぜひお出かけください。なお、大口税理士以外は十日町市です。2月4日水曜日、堺栄一西本町に、電話 757-8421、 高橋敦西寺町、電話 752-3122、 高橋正也本町西一、電話 752-2144。 2月5日木曜日、水内新一寿町に、電話 757-2548。 大口康幸陣場下、電話 765-2542。 田口泉千歳町さん、電話 757-3151。 2月6日金曜日、和久井匠本町6、電話 752-2073。 水内正志寿町に、電話 757-2548。 高橋信夫みゆき町さん、電話 757-8750。 杵淵翔平本町西一、電話 757-2144。 事前連絡受付時間、午前9時30分から午後4時。その他、内容により定額な料金となることもあります。詳しくは各税理士事務所へ直接お問い合わせください。 6. 平成27年度臨時職員の任用登録受付。町が臨時職員の任用・採用を行う場合は、事前に登録の申し込みをされた方の中から先行して任用します。平成27年度の任用登録を希望される方は、次の要領でお申し込みください。登録申し込み資格、高校卒業程度の学力を有し、原則として町内に居住する方。登録の手続き、臨時職員任用希望申し込み書に必要事項を記入し、総務課総務班に提出してください。なお、用紙は総務課にありますし、町のホームページからもダウンロードできます。任用登録、申し込み者は町臨時職員任用登録簿に登録され、町が任用を必要とする場合、選考の結果、申し込み者に連絡します。登録は平成27年度1年間有効です。ただし、年度途中の申し込みは、申し込みの日からその年度末までです。登録受付期間、2月20日金曜日までに申し込みいただくことを原則としていますが、希望があれば随時受け付けます。 職種、丸1、臨時事務雇い、一般行政事務補助、丸2、臨時技術雇い、保育士、保育補助、看護師など、丸3、臨時技能、労務雇い、調理員、用務員、労務補助など、丸4、臨時学校技術等雇い、複式対応講師、学習支援員、介助員、学校運営推進員、栄養士など。臨時的任用の期間、任用は6ヶ月を超えない期間で、必要とする期間任用します。ただし、業務の都合により、さらに6ヶ月を超えない期間で任用する場合があります。お問い合わせ、総務課総務班、電話765-3112。7、教育委員会では臨時職員を次の通り募集します。募集職種、1、保育園、子育て支援センター、学童保育の保育士及び保育士補助。2、小学校特別支援学級介助員。3、スクールバス運転員。募集人員、1、4名。2、1名。3、1名。応募資格、1、保育士資格を有する59歳未満、平成27年4月1日現在の方。2、59歳未満、平成27年4月1日現在の方。3、大型自動車第二種免許を有する59歳未満、平成27年4月1日現在の方。申し込み期間、平成27年2月20日金曜日まで。申し込み方法、申し込み期間中に申し込み書、用紙は総務課に用意してあります、を総務課総務班に提出してください。任用期間、4月1日。任用は6ヶ月を超えない期間で、必要とする期間任用します。ただし、業務の都合により、さらに6ヶ月を超えない期間で任用する場合があります。選考方法、書類及び面接により選考します。勤務時間、1、基本的には午前8時30分から午後5時15分ですが、早朝居残り保育の対応のため、早番・遅番がある場合があります。勤務の保育園により異なります。2、3、7時間45分勤務で学校始業時間・登下校時間により変動する場合があります。勤務地・町内のどこの施設の勤務になるかは3月下旬まで決まりません。お問い合わせ、津南町教育委員会子育て教育班、電話765-3118。 8、司法書士による相続登記の無料相談月間のお知らせ。新潟県司法書士会では毎年2月の1ヶ月間を相続登記はお済みですか月間と定め、相続登記についての県内一斉無料相談を実施いたしております。この機会にお近くの司法書士事務所にお気軽にご相談ください。相続登記について無料でご相談に応じております。また、1年を通じて先にて無料相談に応じておりますのでご利用ください。町内の司法書士事務所、高橋司法書士事務所、電話765-2582、津南司法書士事務所、内山健太郎、電話765-5645、年間無料相談、司法書士無料相談、毎週水曜日午後1時30分から午後4時、電話025-244-5121、要予約。司法書士総合相談センター、平日午前10時から正午、午後1時から午後4時、電話025-240-7867、電話相談。 多重債務ホットライン、平日午前10時から正午、午後1時から午後4時、電話 025-240-7974、 電話相談。なお、不明な点は新潟県司法書士会、電話 025-244-5121、 または役場税務町民課町民班、電話 765-3113 までお問い合わせください。10ページ津南街角スケッチ、津南イベントスケッチ。ニュースが2件あります。ニュース1、ご寄付をいただきました。12月18日株式会社村山土建様ご寄付。株式会社村山土建、村山正文社長から小中学校の図書購入費に使用してほしいと寄付金をいただきました。12月26日苗場自動車株式会社様ご寄付。苗場自動車株式会社法人化50周年を記念して藤の木忠夫社長からスポーツ振興に役立ててほしいと寄付金をいただきました。写真が2枚あります。写真の説明、村山土建社長と苗場自動車社長がそれぞれ上村町長に寄付金を渡しています。写真終わり。ニュース2、国道405号土砂流出。12月18日国道405号前倉大赤沢間土砂流出。18日午後3時過ぎに通行止めとなった国道405号前倉から大赤沢間の土砂流出現場は安全が確認され、土砂の撤去完了後の19日午後1時過ぎには通行可能となりました。今回の土砂流出の原因は東京電力中津川第一発電所での取水導水管からの溢れた水が大量に流れたことにより土砂流出が起きた可能性が高いと東京電力より報告がありました。この土砂流出の影響で大赤沢集落をはじめ長野県栄村桐明までの住民128世帯278人や観光客17名が一時孤立状態になりました。その後23日には国会議員の漆原義雄氏、県議会議員の志田邦夫氏なども現場を視察し、上村町長は引き続き安全な道路への改良を要望しました。写真が2枚あります。1、重機により道路の土砂は排除され21時間ぶりに開通した。写真の説明、道路を塞いでいる雪まじりの土砂を重機で撤去しています。2、災害現場の視察をする上村町長右端と漆原義雄国会議員右から2人目。写真の説明、町長と国会議員を含め5人の男女が道路から災害現場を見上げています。写真終わり。人事についてお知らせします。固定資産評価審査委員中島義文さん、12月議会にて承認されたことに伴い新たに中島義文さん大井平が固定資産評価審査委員に任命されました。今後独立した中立的専門的な立場から不服の審査及び決定を行っていただきます。公民館長内山純一さん、前公民館長の渡辺智司さんが12月31日付で任期満了となったことに伴い新たに内山純一さん足ヶ崎が公民館長に就任されました。今後公民館長として津南町の生涯学習に尽力されます。2人の顔写真が載っています。
11ページ祝苗場山麓ジオパーク認定までの軌跡。平成26年12月22日、苗場山麓地域が日本ジオパークに認定されることが発表されました。振興協議会の設立から1年余りでの認定は、全国で36ある
日本ジオパークの中でもスピード認定となりました。これは民間団体ジオエッグによるジオパークミーティングの開催により、住民参加型のツアーを行ってきたことや、推進室が中心となり、住民説明会やガイド養成講座を延べ13回行うなど、津南の持っている自然、文化、大地の成り立ちを理解してもらうべく、精力的に活動を行ってきた結果とも言えます。平成23年12月、前身となる津南郷歴史自然環境活用検討委員会発足。平成24年5月、日本地球惑星科学連合大会参加。平成25年4月、民間団体ジオエッグ発起。平成25年5月、日本地球惑星科学連合大会参加。平成25年5月、目指せ苗場山麓ジオパーク上り設置。平成25年7月、住民説明会開始。3月末までに19会場、全集落対象。平成25年7月、ジオエッグによる第1回ジオパークミーティング開催。平成25年10月、ジオエッグによる第2回ジオパークミーティング開催。平成25年12月、栄村住民説明会開始。平成25年12月3日、目指せ苗場山麓ジオパーク振興協議会設立総会開催。平成25年12月、津南町商工会にてジオパーク公演。平成26年1月、第1期ガイド養成講座開始。11月まで計13回。平成26年2月、学術委員会振興協議会合同会議開催。平成26年3月末、日本ジオパーク認定申請書提出。平成26年4月末、日本地球惑星科学連合大会にて公開プレゼン。平成26年6月、第3回振興協議会総会開催。平成26年8月、認定へ向けた現地審査が行われました。平成26年8月末、認定審査結果発表、保留。平成26年9月、日本ジオパーク全国大会南アルプス参加。平成26年10月、新潟県域ジオパーク推進地域意見交換会参加。平成26年12月、第4回振興協議会総会開催。平成26年12月、ロゴマーク決定。平成26年12月、第2期ガイド養成講座開始。平成26年12月、認定に向けたアクションプラン提出。平成26年12月、祝認定。認定を受け、外部からも貴重な資源ということを認識いただきました。今後はもっと多くの方に興味を持っていただけるよう、調査研究や環境保全、学習活動を進めていく予定です。お問い合わせ、苗場山麓ジオパーク推進協議会事務局、ジオパーク推進室、電話 765-1600。 12ページ、国宝だより。安心して国宝を使い続けるために、私たちが病気や怪我で医療機関にかかるとき、 保険証を見せると、医療費の一部を負担するだけで、必要な治療を受けることができます。これは、医療費の残りの部分を健康保険が負担しているからで、国保はその中の一つです。皆さんがこれからも安心して国保を使い続けるために、医療費に関心を持ちましょう。増加する医療費。高齢者の増加や医療技術の高度化、療養期間の長い生活習慣病の増加などにより、医療費は年々増え続けています。津南町では、国保加入者の一人当たり医療費は、平成20年度には約23万円でしたが、平成25年度には約30万円と、約 30% も増加しています。グラフ、津南町国保の一人当たり医療費の推移、旧老人保険加入者を除く費用額の合計。グラフの説明。20年度から25年度までの医療費を表した棒グラフです。年度ごとに値を読み上げます。20年度、229,816円。21年度、249,948円。22年度、267,466円。23年度、27,203円。24年度、269,650円。25年度、298,780円。グラフ終わり。医療費の増加で保険料アップ？皆さんが医療機関を受診するときの医療費は、加入者からの保険料や国や県からの補助金によって支えられています。このうち保険料は、推測されるその年の医療費総額をもとに計算するため、医療費の増加は保険料の増加につながりかねません。保険料の負担が大きくならないためにも、医療費の増加を防ぎ、節約を心がけましょう。医療費節約5つのポイント。1、重複受診はやめましょう。医療機関が変われば、検査や治療などを最初からやり直すことになります。すぐに症状が改善しないからといって、いろいろな医療機関を受診せず、かかりつけ医の指示に従いましょう。2、時間外受診を避けましょう。緊急、特別な場合を除いては、時間内に受診するようにしましょう。3、薬ねだりはやめましょう。薬を必要以上に欲しがったり、症状が改善されたからといって、勝手に飲むのをやめたりせず、医師の指示に従って、適切な用法、用量で飲みましょう。4、健康診断を受けましょう。年に1回は健康診断、各種検診を受け、生活習慣病の予防や、病気の早期発見、早期治療に努めましょう。5、体にいいことしていますか？健康でいることが医療費節約の基本です。バランスの取れた食事や適度な運動、心と体に十分な休養を与えるなど、普段から健康づくりを心がけましょう。国保の加入脱退の手続きはお早めに。国民健康保険加入者が新たに職場の健康保険に加入したとき、職場の健康保険加入者が脱退し、新たに国民健康保険に加入するときは、会社での手続きとは別に、国民健康保険の加入・脱退の手続きが必要です。手続きの際は、先の書類をお持ちいただき、税務町民課・町民班窓口にお早めにお越しください。国保加入者が職場の健康保険に加入した場合、またはその扶養になった場合、国民健康保険証、 新たに加入した健康保険の保険証、またはその加入証明書、印鑑。なお、保険証は新たに加入した人全員の分をお持ちください。職場の健康保険を脱退した場合、またはその扶養が外れた場合、職場の健康保険を脱退した証明書、印鑑。お問い合わせ、福祉保険課保険班、電話 765-3114。 13ページ。はい、保健師です。今月は小林飛鳥保健師。健康づくりの目標を立てましょう。私事ですが、元旦にぎっくり腰をしてしまいました。ぎっくり腰は繰り返すらしいので、今年はストレッチや筋トレを少しずつ習慣にしていきたいと思ったお正月でした。皆さんは自分の健康づくりのために、今年何か取り組もうと思っていることはありますか？禁煙する、何キロ痩せるなど、この機会に新年の目標を立ててみるのはどうでしょうか。例えば、歩くことに自信のない方は、転ばずに生活するなどでも良いと思います。毎晩の晩酌の量の多い方は、休肝日を作るはどうですか。立てる目標は達成可能なものが良いと言われています。体力をつけるだと達成したかが分かりにくいですが、毎日テレビ体操をするであれば、やったやらないで達成度が分かりやすいです。また、スモールステップという言葉があります。最初から高い目標を掲げるのではなく、小さな目標を達成する経験を積み重ねていくことです。初めから1年後の目標を立てるのではなく、1ヶ月後、3ヶ月後を目指した目標を立てて、達成したらまた目標を立てるというやり方です。とりあえず1ヶ月続けてみる、できたら同じ目標を継続するというふうにやっていけば、1年間続けられるかもしれませんよ。そして、一番大事なことは、目標を人に話すことです。人に目標を公表することで、目標を達成しようという思いが強くなり、達成しやすくなります。どうでしょうか？良い目標が立てられそうですか？達成可能なスモールステップを考えてみてください。体も心も健康であることは、何より自分自身に良い効果をもたらします。私は、とりあえず1ヶ月間ストレッチを続けてみようと思います。健康づくりアラカルト。介護予防教室に参加して。岡村義雄さん、87歳、秋成。加齢とともに低下する筋力と体力を何とか維持し、健康な生活を送ることができるように思う毎日です。しかし、現実は厳しいです。そのような中、津南町地域包括支援センター主催の中津地区の介護予防教室に参加しました。主眼は運動教室ということで、健康を保つには運動がいかに大切であるかを学びました。椅子に座しての筋力増強や体力の維持・活性の体操の仕方を講師の先生より丁寧に説明していただき、実技講習も行いました。講習の中では、全身の均衡の取れた運動をすることの大切さを学びました。手や足を柔軟に動かし、タオル、弾性力の強いバンド、ボールなどを使用しての誰でもできる運動です。講師の先生より、医学的見地から筋力の活性化には単調な動きではなく、上肢と下肢を同時に働かせることによって、複数の運動を同時にやることが体力増強につながるとのことでした。実際、有効的な運動を講師の先生と一緒にしてみますと、自分の体の硬さに驚きました。 特に鏡に向かってやるような反射運動は難しく、気が引いてしまい、うまくできないので、誰ともなく笑いが出てしまいました。今回の体操教室を通して、楽しく体を動かすことの大切さを学び、日々の健康維持に努め、長寿社会を健康第一で生きていきたいものです。残念なことに、12回目の最終講習が大雪で中止となり、総括的な講師の先生との対話ができませんでした。最後に、この運動教室の開催に携わってくださいましたすべての皆様に心より厚く感謝申し上げます。
14ページ、ブックタイム、広報ライブラリー、1月、むつき。今月の一冊、脱限界集落株式会社、黒野真一、著、小学館、信州、東北で大ヒット、限界集落株式会社の続編、今度はシャッター通り商店街を何とかします。新しい年がスタートしました。今年もどうぞよろしくお願いいたします。さて、全国的に限界集落が問題として挙げられている昨今ですが、そんな限界集落が舞台となっている本を紹介いたします。舞台は、都心から中央高速で2時間、下道1時間の長野県にある幕越町という架空の町です。農業中心の過疎化が進んだ町に、都会生まれ、都会育ちのエリートサラリーマンがやってきて消滅の危機を救っていくという物語。前作ではそのタイトル通り幕別町の中でも消滅の危機にあった人口50人ほどのとどめ村という限界集落を丸ごと株式会社にしてしまい、全国から観光客が訪れる観光地へと発展させました。今回紹介する続編では、前作から4年がたち、とどめ村ブランドの力で町に巨大なショッピングモールまで誘致することに成功するのですが、都会化することによって田舎の良さが薄れてきてしまうのです。そんな中、寂れた町の商店街に再開発計画が持ち上がります。田舎の良さを残したいと思っている再開発反対派の商店街の住民と都会から移住してきた若者が中心となり、ショッピングモールと再開発推進派に対抗して商店街の活性化を図るのですが、今回はとどめ村が舞台ではありませんが、前回同様、美穂と優のコンビが大活躍します。地域活性のヒントがたくさん載っている限界集落の希望が見える作品です。また田舎の良さを再確認することもできますので、ぜひ図書室で手に取ってみてください。休館日、1月26日月曜日、2月23日月曜日。12月の新着図書、大人の本、185万品帳の中から大人気レシピを紹介。クックパッドのおいしい厳選定番レシピ、クックパッド株式会社監修、新生出版社。大沢コーチと羽生選手の師弟対談も収録。チームブライアン、ブライアン大沢著講談社。NHK 新大河ドラマ「花もゆ」、大島さとみ作、 NHK 出版。子どもの本、国連でのスピーチを子ども向けにわかりやすく紹介。マララさんこんにちは、ローズマリー・マカーニー著、西村書店。萌え絵本屋さん大賞2014新人賞。お犬様、アラト・リアコ著、白戦車。鳥の目は人間よりもよく見える、動物の見ている世界。ギヨーム・デュプラ著、草原者。その他、寄贈本含め98冊が新着となっております。ペンリレー、大切なこと、 65の犬の写真とともに、江村薫さんから中村啓太さん、宮野原。紹介する本、人生はワンチャンス、仕事も遊びも楽しくなる65の方法。著者、水野啓也、長沼直樹、出版社、文教社。この本は、スタート、仕事、ロック、リフレッシュ、挑戦、コミュニケーション、幸せの7つのカテゴリーに分けられており、65の犬の写真とともに、それぞれのカテゴリーに関する大切なことを、偉人エピソードを交えて教えてくれます。その中でも、特に心に響いた言葉を紹介します。スタート。違う世界を覗きに行こう。黒澤明、映画監督は若い頃、画家を目指していました。しかし、画家として生計を立てていくのは困難だったし、画家としての才能にも疑問を持ち、映画会社の中途採用の面接を受けることにしたのです。やりたいことに行き詰まった時は、違う世界を覗いてみましょう。自分の中の新しい才能に出会えるかもしれません。仕事。目先の利益を見ない。福沢諭吉、教育者が地方での講演を終えた帰り道。お腹も減って疲れていたので、みんなで人力車に乗って帰ろうという話になりましたが、福沢はそれを断り、歩き続けます。そして、寿司屋で食事が終わった後、みんなで乗るはずだった車代だ、と言って、寿司代を払ったのです。目先の欲望にとらわれず、数時間後、あるいは1年後、10年後の自分を考えながら行動してみましょう。幸せ、一人じゃ作れないもの、マザー・テレサ、修道女はあるとき、8人の子供を一人で育てている母親の家に米を配給しに行きました。母親と子供は皆飢えて痩せ細っており、配給を泣いて喜びました。しかし、その母親はもらった米の半分を持って外に出て行ってしまったのです。テレサが疑問に思って尋ねると、隣の家にも飢えた人がいるのです、と言いました。自分が飢えている時にも、他人を気遣った彼女の行動に、テレサは感動し、改めて人間の持つ愛の深さを教えられたと言います。人間は、一人で愛を作ることはできません。人と人の間に愛は生まれます。紹介したのは、ほんの一部ですが、この一冊で多くの人の考えや言葉に出会うことができ、自分の考えの幅が広がりました。次は、半藤一生さんを紹介します。15ページ、津南の文芸、短歌、砂丘。歌を読む、気持ちのゆとり作り足し、歌の詩の手紙、幾度も読む。歌を読む、気持ちのゆとり作り足し、歌の詩の手紙、幾度も読む。山本浩一。幕開きて、コーラス発表始まれば、心の思い歌に出し切る。幕開きて、コーラス発表始まれば、心の思い歌に出し切る。津端恵子。草枯れの、野を飛びていく白鷺の、羽に朝日の光集まる。草枯れの、野を飛びていく白鷺の、羽に朝日の光集まる。貝沢恵子。冬晴れの空に書き初めせるごとく、飛行機雲はブエの字に伸ぶ。冬晴れの空に書き初めせるごとく、飛行機雲はブエの字に伸ぶ。関谷育子。沈もれる村の鎮守の初詣、遠くに除夜の鐘の音響く。沈もれる村の鎮守の初詣、遠くに除夜の鐘の音響く。恩田久美子。小学校時代のアコラの作品が20年経て我が手に届く。 小学校時代のアコラの作品が20年経て我が手に届く。丸山直子。銀色に美雪の道の枝先に白く小さき花のいじらし。銀色に美雪の道の枝先に白く小さき花のいじらし。小野寺常世。塩酒の一応さばきいる妻を、子らの囲めば繰り合わせまし。塩酒の一応さばきいる妻を、子らの囲めば繰り合わせまし。樋口靖子。年賀状、年ごとに減り我が年と、反比例なるを一人うべなう。年賀状、年ごとに減り我が年と、反比例なるを一人うべなう。内山菊。離れ住むうからに思い巡らせて、こたつに一人歌を読みおり。離れ住むうからに思い巡らせて、こたつに一人歌を読みおり。尾身初恵。大丈夫？車に乗るたび降りるたび、声かけくるる妻に感謝す。大丈夫？車に乗るたび降りるたび、声かけくるる妻に感謝す。滝沢勝恵。新しき暦掛け替え通院の日をまず丸で囲み記しぬ。新しき暦掛け替え通院の日をまず丸で囲み記しぬ。風巻京子。山越しの夜空の広く明るみて、湯沢のスキー場にぎがうらしも。山越しの夜空の広く明るみて、湯沢のスキー場にぎわうらしも、月岡よりへ。病に伏す母の勧めと後に知る、産後飲み石赤きサフラン。病に伏す母の勧めと後に知る、産後飲み石赤きサフラン。鈴木彩子。街灯の二基に照らされ我が影の、古希と淡きが路面を滑る。街灯の二基に照らされ我が影の、古希と淡きが路面を滑る。萩原光之。調整学園。花水木、赤き実をつけ日に生えて、艶の増しくる黄昏時に。花水木、赤き実をつけ日に生えて、艶の増しくる黄昏時に。柳沢千代。軒下を行けば物にる匂いして、食欲そそる秋のひととき。軒下を行けば物にる匂いして、食欲そそる秋のひととき。富澤君。葉の陰で見逃しの柿小春日の、青空を背に高座に座る。葉の陰で見逃しの柿小春日の、青空を背に高座に座る。板場博士。我が家族、娘夫婦と孫二人、96歳恵まれし日々。我が家族、娘夫婦と孫二人、96歳恵まれし日々。滝沢義政。雪の中、移動図書車の音聞こえ、返済の本抱いて急ぐ。雪の中、移動図書車の音聞こえ、返済の本抱いて急ぐ。島田正幸。個人、頑張って生きて行こうと改まの、年の初めに一人近いぬ。兄姉夫妹二人、三年以内に五人行く。頑張って生きて行こうと改まの、年の初めに一人近いぬ。グループホームひまわり、清水貞子。俳句、岩菅俳句会、12月。小春日に眠れる猫の耳すける。小春日に眠れる猫の耳すける。吉次。身の丈を縮めて一歩霜を踏む。身の丈を縮めて一歩霜を踏む。都州。こたついに行商雑貨広げたる。こたついに行商雑貨広げたる。ふさよし。締め作る五種も五感もよみがえり。締め作る五種も五感もよみがえり。 チネオ。もみじ散る風あるときもなきときも。もみじ散る風あるときもなきときも。スイカ。夕映えの庭残菊の香りけり。夕映えの庭残菊の香りけり。たえ。ちりもみじ、
今日に暴風と度合いたし。
ちりもみじ、
今日に暴風と度合いたし。
としこ。サザンカの香りの中の嫁話。サザンカの香りの中の嫁話。さだ。空を見てハム新米の握り飯。空を見てハム新米の握り飯。レイコ。最尿の惨めを笑うよさむかな。最尿の惨めを笑うよさむかな。トゲツ。山の葉を染めて呼び込む秋の闇。山の葉を染めて呼び込む秋の闇。三重。遊歩道しぐれて老いの人ひくる。遊歩道しぐれて老いの人ひくる。当選。朝の日にイチョウの鉢る神社裏。朝の日にイチョウの鉢る神社裏。ひさこ。
16ページ。病院祭時期。耳掃除頻回にしていませんか。耳鼻咽喉科看護師。小野塚あゆみ。耳かきをして耳の中を傷つけたり、気持ちがいいので毎日やって耳から水が出るようになったなど、耳掃除によるトラブルを聞きます。もともと耳には自助作用が備わっていて、鼓膜の表面から耳の入り口に向かって耳垢を押し出そうとする働きがあり、耳の奥に溜まった耳垢でも自然に出てくることが多いのです。耳かきは毎日した方が良いように感じますが、耳かきは2週間から1ヶ月に1度、耳の入り口から1センチくらいまでを優しく綿棒で撫でるように拭き取る感じで十分です。耳かき棒を使用すると、耳垢を奥へ押し込んでしまうことが多いので気をつけましょう。ただ、中には耳の中が極端に狭かったり、湿疹や外耳炎、カビが加わり、耳垢が多量になることもあります。このような場合は、耳鼻科を受診することをお勧めします。また、子どもの耳垢や奥にある耳垢なども無理をせず、耳鼻科に相談してください。年金コーナー、4月からの口座振り替えの一括納付は、2月末が申し込み締め切りです。国民年金保険料は、納付方法やまとめ払いにより割引があります。中でも口座振り替えによる一括納付全納制度は割引額も多くお得なのでおすすめです。4月からの全納をご希望の場合は2月末までに申し込みが必要ですので、役場の窓口でお手続きをお願いいたします。その際は口座振り替えをする金融機関の通帳とその口座の届出印を必ずご持参ください。納付書でも一括納付はお得です。納付書を使った現金納付でも、まとめて納付すると割引があります。お手元の納付書をご覧いただくと、右端に全納、上期、下期、いずれかの印字となっていて、左端の納付期間が1年間や半年間になっているものがあります。中央付近に印字された納付期限内に、この納付書を使って納めていただくと全納となり、割引があります。コンビニ納付もできるようになりましたので、現金納付も便利になりました。具体的な割引額や詳しい内容については、年金事務所や役場の窓口でお尋ねいただくか、年金機構のホームページをご覧ください。お問い合わせ、六日町年金事務所、電話 025-716-0800、 税務町民課町民班、電話 025-765-3113。 議会コーナー。実施された行事。1月4日消防出初め式、5日年賀交換会、6日 新潟県町村議会議長会議長会議7日全員協議会今後予定されている行事1月20日所管事業勉強会総文福祉常任委員会23日町 PTA 連合会祝賀会26日農業委員会 JA 津南町との懇談会産業建設常任委員会2月5日全員協議会19日町内保育園視察懇談会総文福祉常任委員会20日新潟県町村議会議長会第66回定期総会健康体力づくり100日運動毎月10日までに100日運動カードを提出いただいた方をこのコーナーでご紹介します。継承略1800日村山禅寺12の木300日久原千代の太丸200日丸山よしみ太丸主な運動ウォーキング肩骨体操など17ページ津南オールピープルタップで行こう津南オールピープル NPO 法人タップつながりで人づくりとまちづくり明けましておめでとうございます。新年明けましておめでとうございます。旧年中は皆様から格別のご厚情を賜り誠にありがとうございました。今年3年目を迎えるタップですが会員の皆様をはじめ参加者や町民の皆様が健康で笑顔に過ごすことができるよう取り組んでいきます。本年もつながりを大切に活動していきますので変わらぬお引き立てのほどよろしくお願いいたします。皆様のご健勝とご発展をお祈り申し上げます。エアロビクスダンス教室に参加してみませんか。タップでは毎週エアロビクスダンス教室を行っています。エアロビクスダンスとは音楽に合わせて無理なく全身を動かすエクササイズです。エアロビクスダンスで体を動かすと心肺機能が高まり血液の循環が良くなります。また脂肪が燃焼されることにより体のシェイプアップにも効果的です。体力がなくて心配という方も多いと思いますが激しい動きや難しいステップもありません。楽しく体を動かし汗を流すことで精神的な高揚感も得られ日々のストレス解消にもなります。体を動かしたいけどなかなかチャンスがないという方見学も大歓迎ですのでぜひ足を運んでみてください。参加者の声仕事帰りに参加でき1時間でたっぷり運動できて嬉しい楽しめることが続けられる秘訣だと感じています。自分のためにも時間を作ってリフレッシュしたいです。開催日毎週月曜日祝日は除く時間午前10時半から11時半午後7時から8時場所総合センター職業指導室持ち物内履きタオル飲み物参加料会員1回400円非会員1回700円お問い合わせタップ事務局電話765-5776津南石造物散歩212つまり石仏の会分析桑原和井北野天満宮境村北野集落の石仏探訪を楽しんだのは10年も前でしょうか。観音堂脇の供養塔や馬頭観音正面金剛などを眺めたり集落に散在する石仏を探しながら北野天満宮に寄りました。境内には大きな狛犬や立派な常夜灯があり鳥居の左脇に手水鉢がありました。境内の鳥居の右側には旧拝殿であった社務所があり正面には拝殿があります。その奥には拝殿よりやや大きいと思われる祝詞殿があります。その左側に小さな庄屋小屋がありました。 手水鉢の水屋を入りますと、5つの大小の社屋がありました。祭礼日は8月25日です。小学校低学年の頃の記憶で、読み書きの成績の悪い通信簿、通知表を父が見て、北の天神さんに見放されたなと言われたことを思い出しました。昨年11月初旬に京都の北野天満宮を参拝する機会がありましたので、栄村の北野天満宮と京都の北野天満宮を重ね合わせて、天満宮のことを少し深く知ろうと思い、この紙面で概要をまとめます。京都の北野天満宮は、由緒によりますと、学問の神様として、崇敬の厚い菅原道真公の御神霊をお祭りする全国天満宮天神社の総本社です。全国におよそ1万2000社を数える天満宮天神社が創建されているそうです。平安時代中期、天暦元年947、御神託を受けた太郎丸とその父や神官らの力によって平安京鎮護の神として京都北野の地に祀られました。後に一条天皇の行幸の際に北野天満大自在天神の神号が贈られます。このように皇室の崇敬が厚く、次第に国家国民を守護する霊権新たかな神として崇められてきました。さらに庶民の信仰をも集め、江戸時代には寺子屋の設立とともに学問の神様として全国に広がっていきました。現在の社殿は豊臣秀頼によって造営されたもので、桃山建築の代表として神社建築史上貴重なものです。奉納品にはその時代を代表する絵師の絵画や絵馬があります。また、名刀、日本地図、大鏡、蒔絵踏み台、硯箱など重要文化財に指定され、宝物殿に陳列されています。祭神である菅原道真公は、昭和12年845、6月25日にご誕生になり、延喜3年903、2月25日に昇進されました。よって、京都の北野天満宮では、6月25日は御誕神祭を行い、2月25日には梅花祭を執り行います。また、毎月の25日を築地祭として、道真公のご遺徳を偲ぶ祭礼を行っています。
18ページ、生き生き大好き津南町。町では、町民ぐるみで健康づくりに取り組むため、平成20年6月に、町民ぐるみ健康づくり宣言を宣言しました。食育の推進、運動習慣の定着による、丈夫な体づくり、心の健康づくりの三つの柱を基本として、健康づくりに取り組んでいます。津南町は、豊かな自然の中で、美味しい津南産コシヒカリをはじめ、高原野菜や山菜、キノコなど、四季折々の食材が取れます。こうした地元の食材を使用しながら、食卓を彩ることにより、安全で季節感のある、より豊かな食事をすることができます。料理をしなくても簡単に食事ができる時代ですが、生きる上での基本となる食を家族みんなで見直しましょう。そして、町民みんなが生涯を達者で過ごすために、心身の健康を保ち、元気で笑顔のある輝いている町を目指しましょう。写真の説明。19日は食育の日、生き生き大好き津南町と書かれた登り旗の写真が載っています。写真終わり。グラフ、朝食は毎日食べますか？グラフの説明、年齢20歳から79歳まで合計1116人への調査結果で、5歳ごとの年齢階層別に、はい、いいえ、未回答の回答比率を表した帯グラフです。年齢階層別の特徴として、40代までは、はいと回答した人が
60-70% 台なのに対し、50代以上では90% 以上となっています。特に65歳以上では96%から99% 台まで高年齢になるほど、はいと答えた人の比率が高くなっています。グラフ終わり。運動不足を感じている人は、非常に感じている、やや感じているを合わせると 80%。若者や働き盛り世代を中心に運動不足を感じています。高齢者は体を伸ばす運動や筋力をつける運動を実践している人が2、3割います。健康に良くないと思いつつ改善できないことは運動不足でした。グラフ。運動不足を感じていますか？グラフの説明。20歳から79歳までの合計1116人に対する調査結果です。5歳刻みの年齢階層区分ごとに、非常に感じている、やや感じている、あまり感じていない、感じていない、未回答の回答比率を表した帯グラフです。グラフ終わり。表、健康づくり達成目標値、平成29年。表の説明、目標値を設定している項目が6項目あります。それぞれ、平成18年の値、現状値、平成18年と現状を比べての達成状況が矢印で、目標値、平成29年、参考値、県目標値、が示されています。上から順に読みます。1、朝食の欠食者の割合。この項目は、対象者が3つに分かれています。対象者1、小学5年、平成18年 2%、現状値 2%、達成状況横ばい、目標値 0%、県目標値 0%。 対象者2、20代、平成18年 41%、 現状値 31%、 達成状況上向き、目標値 20%、 県目標値男 20% 以下。対象者3、30代、平成18年 28%、現状値 26%、 達成状況上向き、目標値 20%、 県目標値男 28% 以下。2、食事の時テレビをつけない家庭。平成18年記載なし、現状値 31%、 達成状況記載なし、目標値 50%、 県目標値記載なし。3、食事をバランスよく食べている人。平成18年 70%、 現状値 69%、 達成状況下向き、目標値 80%、 県目標値 69%。 4、健康づくり支援店。平成18年平成20年2店舗、現状値18店舗、達成状況上向き、目標値25店舗、県目標値記載なし。5、運動が大好きな子供。平成18年 63%、現状値 73%、達成状況上向き、目標値 75%、県目標値記載なし。6、喫煙者の割合。40歳未満。この項目は男性と女性に分かれています。男性、平成18年 53%、現状値 41%、達成状況上向き、目標値 39%、県目標値 31%。女性、平成18年 16%、現状値 14%、達成状況上向き、目標値 5%、 県目標値 5%。 表、終わり。19ページ、幸せ応援隊から愛を込めて。この冬は、初雪から大雪となり、お正月も元旦から大雪。津南の冬はやっぱり厳しいわ、と窓の外を見る毎日です。除雪でお疲れの皆様、お見舞い申し上げます。さて、幸せ応援隊では、昨年11月30日に、アーリークリスマス・イン・津南というイベントを開催しました。ニューグリンピア津南を会場に、ちょっと早いクリスマスパーティーでしたが、男女ともに町外からも参加者があり、男性はジャケット着用、女性はスマートカジュアルというスタイルで、おしゃれな感じのパーティーになりました。キャンドル作りや食事などを通して、落ち着いた雰囲気の中で会話が弾んでいました。参加者の方からは、よかった。次のチャンスがあったらまた参加したい、という声もいただきました。参加者23名、カップリング4組という結果でした。また、男性対象の事前セミナーが行われ、参加者全員が楽しく過ごし、素敵な出会いを引き寄せるためのヒント、アドバイスを勉強しました。良い第一印象を与える服装や、自分を PR するポイントなど、普段の仕事にも役立つセミナーであり、こちらも好評でした。人の縁とは不思議なもので、遠く離れたところで生まれ育った人と、今一緒に夫婦として暮らしています。年齢の離れた人同士でも、大人になってからひょんなことで仲良くなったりすることもあります。いろんな人と出会うけれど、会った人全員と仲良くなるわけでもない。それもまた縁というものかと思います。昨日まで知らなかった相手でも、出会いがあり仲良くなることもあるのです。今はいろんなところでマチコンが企画され、ちょっと遊びに行くような感覚で参加する人が増えてきているのではないでしょうか。婚活は特別なことではなく普通のこと。今はそういう時代です。出会いがない、結婚相手、彼氏、彼女を探したい、そう思っている人は少し行動範囲を広げてみませんか。いろんな場所でいろんな人と知り合いになってみませんか。素敵な出会いが見つかるかもしれませんよ。マチコンまで規模は大きくありませんが、アイデアを出し合いながら楽しい企画を考えていきたいと思っています。ちょっと遊びに行く感覚で参加してみてください。幸せ応援隊、石原玲子、終わりの。ジオサイトを探検したい、メンバー募集中。ジオサイトナンバー9、道平遺跡。道平遺跡は、中津川右岸の段丘面、前原二面に位置する、縄文時代の遺跡です。この遺跡からは、およそ5500年前の縄文時代の集落跡が見つかりました。出土した資料の中の火炎型土器と王冠型土器の2点が、国の重要文化財に指定され、津南町歴史民俗資料館に展示されています。また、別の火炎型土器は、現在、大英博物館に展示されています。さらに、この遺跡では、推定計約50メートルの環状列石が見つかっていて、清津川など周辺の河川から石を運んで作られたと考えられます。この遺跡は、発掘調査後、盛土保存され、現在は水田となっています。出土した土器などは、津南町歴史民俗資料館のほか、ナジョモン、ニューグリンピア津南にも展示されています。環状列石、ストーンサークル。石を環状に配置した古代の遺構。イギリスのストーンヘンジなどが有名です。お問い合わせ、ジオパーク推進室、ナジョモン。電話、765-1600。写真が2枚あります。1、写真の説明。足ヶ崎小学校2年、 鈴木みどりくんと足ヶ崎小学校1年鈴木幸雄くんが2つの土器の前に立っています。2人にはそれぞれ吹き出しがついていて、鈴木みどりくんの方には縄文時代の人はどうやってこの形を思いついたのかな、鈴木幸雄くんの方には大きい方が火炎型土器、小さい方が王冠型土器というんだよと書かれています。2. 銅平遺跡の環状列石。写真の説明。発掘当時の石が並んでいる様子が写されています。写真終わり。20ページ、ナジョモン通信。第5回マイコレクション展。会期、2月7日土曜日から3月8日日曜日。入場料、無料。様々なジャンルのコレクションがナジョモンに集結します。楽しく、驚きに満ちたお宝の数々をご覧いただけます。写真、第4回マイコレクション展の様子。写真の説明。展示棚に並べられたたくさんの杯を入場者5人が見つめている写真です。写真終わり。冬の縄文人の暮らし体験。日時、2月22日日曜日、10時から12時30分。体験料、1000円。縦穴住居での火起こしや、土器を使った煮炊き、自然と共に生きた縄文人の暮らしを体験します。写真、縦穴住居での火起こし。写真の説明、3人の子供たちが火起こし体験をしている様子です。写真終わり。ナジョモンクリスマス展2014投票結果発表。第1位、飯山線母食、グミザワ秀和さん。第2位、ちょっとガーリーなクリスマスツリーハウス、江村かおるさん。第3位、海の贈り物、夏の思い出パート2、佐藤信之さん。素敵な作品を出展していただき、ありがとうございました。作品の詳しい紹介は、ナジョモンブログ、http://najomon.seesaa.net/ でご覧になれます。写真、第1位に選ばれた飯山線母食。写真の説明。落ち葉やつるなどを使って、晩秋の飯山線を表したクリスマスディス風の作品です。写真終わり。2月のナジョモンプログラム。予約受付中。当日受付も可。ただし、定員になれ次第締め切ります。日時、22日日曜日、10時から12時30分。プログラム。冬の縄文人の暮らし体験。金額1000円。対象低学年から。なお、友の会の皆さんは半額です。ナジョモン電話 765-5511。戸籍の窓。おめでとうございます。出産。藤の木俊、大割の、みのるさん、由美子さん。中山明菜、泊まる。翔吾さん、愛さん。末永くお幸せに。結婚。大口隆明さん、足ヶ崎。小島雅子さん、足ヶ崎。石沢光一さん、宇野木。福原真由さん、泊まる。小島翔吾さん、足ヶ崎。小玉育子さん、魚沼市。お悔やみ申し上げます。死亡。山田光雄さん、81歳、大割の。貝沢恒夫さん、82歳、鹿渡り。風巻貞さん、86歳、大割の。高橋清子さん、94歳、豊里。涌井義文さん、88歳、赤沢。中村義さん、89歳、宮野原。高橋正夫さん、87歳、三玉。 藤の木藤井さん、97歳、そり口。福原茂和さん、84歳、貝坂。樋口菊江さん、88歳、豊里。高橋正恵さん、84歳、秋成。涌井菊井さん、97歳、岡。鈴木茂さん、84歳、割野。滝沢紀世さん、89歳、決闘、神決闘。涌井達夫さん、86歳、割野。桑原茂雄さん、70歳、壇の団地。石沢茂一さん、91歳、大若沢。石沢静江さん、80歳、上野。高波美恵さん、79歳、中郷。桑原夫妻さん、76歳、秋成。磯部雅子さん、92歳、腰戸。高波糸さん、90歳、穴山。広報編集室、明けましておめでとうございます。今年の干支は羊ですね。表紙にするべく町内を探したら、いましたいました。ニューグリンピアツナンさんに。普段は獣舎にいるそうですが、主に土日を中心に天候のいい時は、外でお客様対応しているそうです。ぜひ今年の干支に会いに行ってみてはいかがです?マルコ。津南町の人口。1月1日現在。括弧内は前月比。人口13,71。括弧マイナス20。男5,056。括弧マイナス7。女5,315。括弧マイナス13。世帯数3,584。括弧マイナス6。転入9。転出11。出生1。死亡19。婚姻2。発行津南町役場。郵便番号 949-8292。新潟県中大沼郡津南町。大和座下船渡坊585。電話025-765-3111。代表。ファックス025-765-4625。ホームページ http://www.town.tsunan.niiga.jp/。 電子メール info@town.tsunan.niiga.jp 編集総務課総務班。以上で広報津南2015年1月20日号を終わります。